プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビのエンターテイナー粕谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤正智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しにここだからこそできる本音や日常大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているのでぜひチャンネル登録高評価コメント書き込みもよろしくお願いします。
本当に卒業シーズンっていうことで、
そうね、
なんとなくこう考えてたんだけど、この前今年小学校を卒業する子がいる親御さんの話を聞いてて、まあそうか、もうそんなに大きくなったんだね、ふむふむなんていうさ、おじさんムーブを、まあ、誰に対してもするもん。人んちの子供もみんな可愛いからさ、おじさんはさ、だからそうなんだねなんて言ってたら、卒業式の昔で言う答辞、送られる言葉みたいなので、なんやかんやっていう話をしてて、そうだから私たちは入学したての頃友達ができるか心配でしたみたいのがなくて、入学当時は緊急事態宣言で学校すら行ってなかったし、
あそっか、
1年2年、まあ、場所ともすれば3年生まで同級生の顔が、まあ、マスクしてるのもあって知らねえっていう話を聞いて、
なるほどね、
おじさん泣いちゃうってもうなって、あそう今から6年前ってそんなんなんだよなって思ってさ、
中学高校なんてより顕著だったよね。その3年間ぐらいそうだったわけだからさ、
そう、完全に学校に行かなかった時期場所もあったし、マスクをしたまんまとか、あとそうそうそう、あの初めての給食でみたいな話もしないんだって、
できないよね。
そもそも黙食だったから給食を食べ始めてもみんな会話してないしっつって、
そっか、
なっちゃってさ、うん、で今年のこの春大学に入学する子っていうのは、中学校3年間そうだったりするわけよ、
そうね、
6年前からだから、
はいはい、
まあ、なんか今も残るそのあとね、すごい感じちゃって、みんなよく生き延びてきたよって思ってさ、
いやまずはそのね、でもまあ3年間そうだったならまだこうある意味それが当たり前だったからいいんだけども、途中からそうなっちゃったっていう子が辛いよね。
そうだよね、もうちょっと手前の人たちは、1、2年生楽しかったけど3、4、5年生ぐらいでなんかあらゆる行事が中止になってみたいな子もいただろうからね。
部活の話もいっぱいあったし、あの漫画でもそういうのがあったんだよな、最近ちはやリスタートっていう陸上の漫画があって、それもあの高校時代コロナのせいで大会がなくなってっていう子が主人公で、結果その自分が何もできなくって、何も記録できなくって、何も意味がないって思っちゃったからって引きこもりになっちゃった女の子が主人公でっていうからね。だからなんかだんだんそのメディアとかにもそういうのが見えてきてはいるんだけれども、
そうなんだよ、だからさ当時もいろいろな人がいろいろなことを考えていろいろな形を作っていたけど、やっぱねその時感じたことを何かしら、まあ、日記でもいいんだけど残しておくっていうのが、
ああ、そうね、
その後の世界を作っていくことにはなるんじゃないかと思うわけ。僕と平井さんもさ、もうコロナ真っ只中だよ、リモート収録をやってよ、
やったね、
全然うまくいかなくて僕が頭抱えてよ
まあまあまあまあ。
それはそれでね、試行錯誤ね。
だってさ、普通に二人で話してても、
うまくいかないんだからな。
そういう意味じゃねえ。
おいおい。
そういうことじゃねえ。
今そういうこと言
ってる。そういうことじゃねえよ。だって、普通にトークするのだって、やっぱそんなに大変なのをさ、リモートでやるっていうのを、うまくハマるかって、だってカスヤだって、その、違うわけじゃん。その普段のトークとさ、面と向き合っての。
そうだよ。
それはお互い変わるよ。変わるし、うまくハマんないことの方が多かったと思うよ。
そうだから。でも、そんな中でも、僕はまあ、最初の頃ね、有名人たちがメディア対応するように合わせて、まあちょっと今、あれじゃないですか、みたいな感じで、新型コロナウイルスっていう名前を残さない。ような喋り方もしようかなって思ったりもしたんだけど、あ、やっぱ違うなって思って、うん、で現実起きていることで、現実それがもう世界をもう一気に変えたような出来事だったんだから、うん、それはまあ言葉として残したいなって思って、でポッドキャスト内でもね、その当時の話もめっちゃしてるし、うん、そう、あの、僕がコロナを罹患した話も、ポッドキャストで全部話してるから、うんうんうん、そういうのを残しておいた方がね。
なくなったわけでもないしね。
そう、うん、で、いつまでもあるんだから、過去としては。
そうそうそう、
だから、それをね、うん、大事にしたいなっていうことも思ったりはしたんだけど、うん、卒業式とかとはちょっと違うけど、うん、平井さんがね、この度、めでたく、
そうですね。
イマーシブフォート東京を出演完走したわけですよ。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。本当にね。うん、いやもう見に来てくださった皆さんと、あの、応援してくださった皆さんが、うん、もう本当に感謝の気持ちでもういっぱいなんで、うん、あの、本当にこの気持ちをどう伝えればいいかってすごい思うんですけど、でもやっぱりね、いやいやしてきて素直な気持ちをね、本当にありがとうございました。なんか期間限定的になっちゃったんだけど、でもあの場所はもう心の中にしかないんだなって思うとちょっと寂しいなとは思うよねっていう。
うん、2年間さ、それこそもう劇団四季でもない限りさ、丸1年とかさ、ずっとやり続けるなんてことはまあないからさ。
本当ですよ。本当ありがたい環境で。
うん、そう思う、本当に。
そう。しかもね、まあ、僕自身はまあ大きな怪我もなく、病気もそこまでやらず、無事完走できたっていうのもあり。なかなかね、こんな、まあ、コロナ禍の話ではないけれども、結構ね、人との接触が多い現場ではあったので。
そうだよね。
そこら辺も、なかなかね。
注意しながら、
注意しながら。
注意しながらね。
完全接触。
完全接触ね。
注意しちゃう。そうね。
うん、お前。
完全濃厚接触だね。
お前、官能小説かよ。なんだよ、キスのことを完全接触って。
完全濃厚接触。
完全にね、接触してるからね。
いいの、いいの。
今ね、今は、
そんなことよりも。
僕も編集しててさ、まさともさんがマイクから離れてボソッと言うと、本当に編集の段階で消えていることがあるから。今、なんて言ったのっていうのを、あの、ちゃんと残すところは残すし、あの、消えているなっていうのを確認した上で聞かなかったことにするっていう判断もしなきゃなっていうのを最近考えてて、で今ちょっとチューっていうのが聞こえた段階でふにゃふにゃってなっただろうなって思ったから、チューって拾ってみたのよ。
拾った結果このざまだよ。
今一番面白いところだろ。
あ、そう
だ。ハイライトになるぐらい盛り上がったじゃん。
あ、そうかそうか。
完全濃厚接触なんて出てこないよ。普通のトーク番組で何言ってんのって思うわ。
で、まあ、それで、まあ、オープン当初からね、ああだこうだ、なんかいろいろあったりもしたり、まあ、どうなんだろうとか、思ったりもね、する部分もあったり、あ、自分のね、役者として足りてるのかな、だったりとか、同じ演目をね、ずっと同じクオリティでお届けできているのかっていう、その自分に対しての問いかけっていうのは、結構常に持っていて、でも、それでも、来てくださった皆さんが、とても楽しんでくださってる様子というか、まあ、思いを、端々に受けて、うん、ああ、 走り切ってよかったっていうのがね、今一番の思いとしてありますんで、いや本当に感謝感謝でありがとうございました。
で、うん、またな、その始まった当初は完全非公開だったから、
まあそう
だよね、平井雅之がイマーシブフォト東京に出ているかどうかを喋らないでいたんでね、
うん、
だそういった意味では、まあ、知らなかった人もたくさんいたでしょうし、
うん、
まあ、イマーシブフォト東京に直接足を運ばなかったけども応援してたファンの方もいらっしゃるでしょうから、うん、平井にとってイマーシブフォト東京は何だったんですか？
何だった？そうね、うん、でもやっぱりその自分と向き合う、見に来てくださった人たちと向き合う、で共演者と向き合う、で作品と向き合うっていう、いろんな方面に自分の照らし合わせるというか、これまでの積み重ねてきたものをぶつける対象でもあったし、さらにそれをまた消化する
ブラッシュアップ、
ね、そうね、うん、場でもあったし、でその楽しい没入体験をね、
うん、
楽しんでもらうっていう、その思いでやってきたところだったのでね、思いが溢れる場所だよねって、うん、なってますね。
本当にね、もう無事に完走してよかったなと僕は思いますよ。
うん、ありがとうね。う
ん、まあ、始めるときにね、
うん、
こういうことが始まりそうなんだっていう話をしながら、
うん、
いろいろちょっとね、僕も具体的には聞かないながら、もうこういうことを、こういうことが始まりそうなんだっていう、僕もなんだかわかんないけど、話を聞くみたいなことをやりながら、平井雅之が、今しぶほうと東京に歩みを進めていくのをね、横でそっと見守っていたんですけど、本当ね、その途中で始めてしばらくしてからかな、もう涙ながらにやってよかったって言った日があって、すごい熱い、とても熱い経験ができる場が提供されて、持たさらせられて、よかったんだろうなって思ったね。
いやでも本当さ、その、通年で常に同じステージ、自分でも言ってやったけれども、同じクオリティ、の維持、クオリティの維持であったりとか、
うん、
マイナーチェンジであったりとか、
うん、
いい方向でのね、
そうね、
うん、ブラッシュアップというか、うん、それをずっと試して挑んで挑戦できることって、俺はそんじょそこらの俳優、声優、役者にできることじゃないから、
うん、
これやっぱ本当にすごいことだと思うし、うん、完走できたこともそうだし、うん、やり続けてきたこともそうだし、
うん、
メンタル強えと思ったし。
まあね、いろいろきたわったからね。いろいろね。
出た、きたわった。
あ、きたわった。
俺は、ね、俺はきっと飽きて死んでしまうって。
でも毎回。
ありそうだよね、なんか、近くでやりたい
そうそうそうそう。
まあ、同じことを繰り返してるんだけど、その中でも新しい発見がね、毎回あったから、それは、うん、思ってたよりも、あ、飽きないって思って。
うん、ね、うん、お客さんが違うからね、また変わってきたりするでしょ、うん、あれでもなんかさ、うん、あれこの方前にもいらしてたな、みたいなのあった？
あ、それはもう、
まあ、まあまあそうよね。あ、うん、リピーターの方もいらっしゃっただろうし。
うん、そうそうそうそう、うん。でもそこはもうお首にも出さず、
まあまあ
それはもう今回初めてこの物語を体験にしに来てくださった。う
ん、だからあれがさ、結局さ、うん、なんか切り取られた違う時空とか次元の中に、こう、お客さんが、
うん、
入っていくみたいな、そういう、自分の中での設定もあったと思うから、
うん、
そこにね、徹底する、なんだろう、こう、
うん、
集中力であったりとかもさ、
うん、
やっぱこれはやり続けないと身につかないと思うし、
うん、
でそれをずっと経験 してやってきた平井はやっぱすげえなって僕は本当素直
に、うん、寄せ合い照れるじゃないか。
そう。
そうね。
これもう本当本人の性格もあると思うけどね、うん。それがやり尽くせるかどうかっていうね。
うんうん、
とりあえずもう本当マジで感想をやり尽くしたわけだから、
うん、
本当に、本当にすげえなって思う。うん、
ありがとう。
そんな中ね、うん、メッセージいただいてるんでね。うん、まずはふつおたから読んでいきましょう。うん、
はいはい。
Rネーム、まゆみんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笠谷さん、松里本さん、平井さん、おはこんばんにちは。
ワン。
3月も収録、お疲れ様です。
お疲れっす。
早速ですが、平井さん。
お。
食べてきましたよ。北海バターサンド。
ああ。
少し前にお勧めしていただいた、豊洲のロースターさんへ、キヨさんと一緒にアンカツしてきました。
はいはい、それはそれは。
ロースターさんはオフィスビル街に溶け込んでいるおしゃれなカフェで、日曜日のお昼頃でしたが、うん、店内はノートパソコンを開いている人やお一人様が多い印象でした。うん、注文したのは二人とも平井さんおすすめの北海アンバターサンドと、しょっぱい系のベーコンエッグサンドで、うん、通常サイズだと食べきれそうになかったので、両方ハーフサイズにしてみました。
うん、
大きいんだ。
うん、結構ね、うん、コッペパン一つ分ぐらいのサイズね。
結構でかい。うん、出てきたサンドイッチはハンバーガーのようにペーパーに包まれていて、手を汚さずに食べられました、うん、ちょっとハード系の白いパンですがそれほど硬くなくもっちりと弾力があり表面の焼き色がついた部分はカリッとしていて香ばしかったです。
美味しいんだ。
リポートが上手なんだ、ね、食べたくなった、
うん、北海アンバターサンドは温めてあるので溶けたバターの塩味があんこに染み込んで程よい甘じょっぱさでした、
うん、
あんこは滑らかでこしあんかと思いきやよく見ると粒も少し混じっていて食感も楽しめました。
あー、うん、リポートが丁寧なんだわ、
ありがたい。
一緒に頼んだベーコンエッグサンドの方は少しだけ厚めのベーコンが焼かれてジューシーになっていて甘い卵焼きとサクサクのレタスとよく合いボリュームがあってすごく美味しかったです。
もうお腹空いちゃったな、う
ん、いいですね。そして何よりキヨさんとおシェアワンサイズについてたっぷりお話ができお腹も心も満たされた幸せなひとときを過ごせました、うん、きっかけをくれた平井さんやワンサイズに感謝です。
どうもです、ありがとうございます。
ちなみに私が頼んだ永遠に牛乳は、うん、本来の牛乳の美味しさをそのまま楽しめてお腹に優しい牛乳らしいのですが牛乳を、うん、言っていいのかな、下剤と称しているカセヤが飲んだらどうなるの、カセヤさんが飲んだらどうなるのかなとちょっと思っちゃいました、うん、少し甘めで美味しくいただきましたよということで、うん、平井さん、もしよろしければ、はい、これから暖かくなる春から夏にかけてのおすすめのあんこスイーツがあれば教えていただけないでしょうか、
はいはい、
これからもあんこのバトンでリレーのようにあんかつをつなげていけたらと思います。失礼いたしました、
うん、あんこのバトンは受け渡しが手がドロドロになりそう
なイメージができる、あずきバーぐらいだったらなんとかなりそうだけど ね、
確かにね、
棒羊羹でもいいんだけど
棒持って棒持って
しばらくは花粉症には辛い季節ですがしっかり対策をして頑張りましょうね、うん、ご無理はせずにお体ご自愛ください。ではまた。
ありがとうございます。
本当ね、
うん、
丁寧で詳細食リポありがとうございました。
いや本当素晴らしい素晴らしい、
さすがです。
まるで食べたようなに僕はごちそうさまな感じしましたよ、う
んね、読み応えがあります僕も、はい、
そうそうそう、ロースターさんがねもう匂いがね、うん、香りがいいんですよ。やっぱりそのコーヒーショップっていうのもあり、いいね、そう、ベーコンエッグサンドの焼ける匂いだったりとかね。
あ、いいね。豊洲のロースターね。
うん。ぜひぜひ。
みたいな、豊洲のロースター。うん、
それにしても、
うん、
もう、春夏物の紹介をするシーズンになっちゃいましたよ。
おいおいおい。そうね。ちょっとね、まだね、新しいところをね、開拓、してないのね。
あと、まだ春夏ものが発表されてないからな、うん、お店からも。ね、新メニューとかの発表はまだかもしれないからな。
う
ん、
でもまあ一つ言えるのは、
うん、
前々から紹介している有楽町の甘味おかめさんの桜おはぎがね、
うん、
そろそろ出始めの頃かなと。いいね、もう始まってんのかな、うんう
ん、始まってんじゃない？
始まってるか。
桜系スイーツは桜が咲く前から始まると思うから。
あ、そっかそっか。じゃあ。
多分始まってんじゃない？
そろそろ。
無責任に言っとくよ。
そう、ね。うん、探してみてください
ぜひぜひ。
うん、
神岡根目さんのでっかい桜おはぎもね。
でっかい。
でっかいよ。
でっかいんだ。
うん。
げんこつぐらい。
どれぐらい？
平井のげんこつぐらい。
これぐらい。
お、でっかい。
あるよ。
で
っかい。平井のげんこつは僕らの 1.4 倍ぐらいあるから。
なんで同じだよ。
なんで
なんで
っていうツッコミではないだろう、今。なんでじゃないんだよ。
違うの。でっかいんだね。
でかいでかい。
一口で食べられないぐらいの大きさなんだ。うん、
あ、一口、さすがに一口で、
まあ。おはぎは一般的なサイズでも一口で食べるサイズとは言わない。
うん、あ、まあ確かにそっか。
一般的なサイズでも多分一口で半分。
そうだよね。
二口で一くぐらいかな、うんうん。男の、口大きめ僕だとそう思う。
うんうん、確かに。
うん。
なので、ぜひぜひね。まあ、春のあんこスイーツもね、楽しんでいきましょう。
そして、まだまだ普通おたをいただいておりますので、読みたいと思います。はいはい、R ネーム、アリサさんからです。
ありがとうございます。
カズヤさん、中澤さん、平井さん、こんにちは、ワン、
アン。
アン、ワン、
うん、ワン。
配信、慌ただしい日々の、配信、慌ただしい日々の、本当に癒しのひとときです。ありがとうございます。
どうも、
どうもです。
3月、お三方、確定申告作業、お疲れ様です。
アン、
アン、
ア
ン。
あざっす。
あざっす。
さっき終わりました。
お疲れっす。
毎年確定申告は専門の先生にお願いしていますが、2月の初めには資料を提出するので終わるまで何かと落ち着かず、途中先生から電話がかかってくると、ドキ、何かあった、追加かなとなったりします。個人的には経費がポイントだったりで仕事の内容が変わったりすると項目も変わるので大事です。声優さんは個人事業主で事務所に所属されていて、確定申告ちょっと不思議だなぁと思っていたり、
思いますよね。
自己プロデュースもあるので、声優さんの確定申告事情もお話しできる範囲でいいので伺ってみたいなと思いました。なければ好きなふりかけの味は何でしょうか？
のりたま。
20周年も楽しみにこれからも応援しております。
のりたま。
味道楽。
ああ、いいね、味道
楽。味道楽ってなんだっけ？
のりたまと同系列で出てる、うん、あの、すき焼きの。
あ、すき焼き、そうそうそう、あー、わかるわかる。そうそうそうそう。僕はね、あの、大人のふりかけで、わさびのやつとかが好きなの。
大人って大人って
あったな。
どうしたどうしたどうした
CM、CM。
知ってるけど、僕は。今の人、うん、ほとんど知らないから、ね、一回どうしたって言う人も大事かなと思ってさ。
そっか。
何やってんの、うん、ご乱心って思っちゃうからさ。
まあ、そうね、
うん。うん。結構ね、やっぱ、うん、しょっぱい辛いがはっきりしているものが僕は好きだね。
うん、
ふりかけで、うん、すき焼きもかなり味がしっかりしてるから好き。
うん、
なんか、のりたまの方はね、だからその香りはしっかりしてるんだけど、うん、味濃いめな感じしないから。
あ、そう？
僕はね。だから、
そうね、
のりたまと醤油をかけてたりして
る。そんな合わせ技を。
多分。
あ、
それはすごいな。
でもシンプルに、ごま塩って言うても、
ああ、
ふりかけとしてごま塩ね、
うん。
ごま塩はたまに食うと、なんか、原点回帰みたいな気持ちになる。
素朴でシンプルだけど美味しいの。
ね、塩おにぎりもあるじゃん。
うん
うん、コンビニと、そう、僕、コンビニで塩おにぎりを買って食う人の気が知れねえって思ってたんだけど、うん、その20代ぐらいの頃ね、
うんうん。
だけど、ふとしたタイミングでコンビニの塩おむすびを食ったら、
うん、
なんか、染みた気がして。
ああ、ね、
なんか、
うん、
なんか、わか、な、原風景が頭をよぎる感じのさ、
うん、
なんか、それもある意味大人になったなっていう感覚なのかもしれない。
あれのよくできてるのはさ、うん、結構米を甘めに感じるようにしてるんだよね。
あ、そうなの？
うん。
へぇ。
でんぷんというか、米自体の甘さを感じさせて、そこに塩味でバランス取ってみたいな。
おー、
うん、そうするとこう、あの、人間の脳にとって癒しの味になる。わけですよ。米自体の甘み、澱粉甘みと、塩味が、
うんうん、
よくできてるなと思いながら、塩おにぎりを
頬張
る、うん。
もう、食べ物に連発でお腹空いちゃうぜ。
確かに。
とはいえ、うん、今回募集しましたメッセージテーマは、卒業の思い出です。
はいはい。
たっぷり、卒業式シーズンに卒業の思い出語らっていきましょう。
うん、
メッセージは
?R ネームバンビさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様、こんにちは。
わ、
今年も花粉との戦が始まり、戦。すでに瀕死状態が続いている劣勢なんですね。今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？目がかゆいです。
ね、負け戦。
否定です、
うん。平井さんも含めね、3人とも花粉症ですからね。
花粉症かどうかはわかりませんけど。
うぜえ。でも、本当、あ、これ、去年も一昨年も言ったかもしれないけど、うん、本当に花粉症だと認めて、ちゃんとした対策治療をした方がいいんだよ、マジで。 マジで。
まあでも平井は鼻うがいしてるから、うん、なんか本人に花粉症の自覚はどうしても持たないけれども、うん、でも対策はしてるのよね。その病気の対策と合わせてね、できてるのよね、対策はね。いいね。なんか腹立つ話ですわ。
いや、なんか腹立つというか、なんか、あの、哀れだと思
う。言い過ぎだよ。
俺は花粉症じゃないから
鼻ズビズビじゃなきゃ
って言ってるやつを、花粉症じゃない。哀れだって思って。
あ、でも今年は僕ね、鼻の症状あんま出てないの。
ああ、そうな
の。目だけ死んでる。
今年花粉飛びすぎて、もう普通の花粉症の人が、マジでしんどいぐらい、うん、その、いつも鼻、喉だけの人も、もう目に来まくるんだって。
そう、目が痛いんだよ、目が
きつ。それはさておき。
それはさておき。うん、卒業の思い出、ということで、これはちょっと心苦しい卒業式のエピソードです。
ほう。
専門学校の卒業式でのことなのですが、卒業の少し前に、不注意で右足を骨折してしまい、
大変だな、
まず。卒業式当日は松葉杖をついて出席しました。
はい。
家から会場までは電車で1時間半はかかるところで人混みも多く、
遠いしな、
松葉杖をついていくには厳しいという判断になり、当日は母が車で送り迎えをしてくれました。
ありがたいね。
式典では立ったり座ったりの動作もままならないので、一番後ろの端っこでクラスのみんなとは離れたところに座ることになりました。うん、その後の立食パーティーでは立っての食事ができなかったため、会場の隅にテーブルを用意してもらい、ご飯は友達が取ってきてくれて、食事をしていました。
うん、
お世話になった講師の方や他クラスのことも気軽に話しに行ける状態でもなかったですし、友達にも気を使わせるわけにもいかないし、母は終わるのを待っていてくれてるしと、結局パーティーが始まって15分くらいで帰りました。
あ、心苦しかったのはね、自分のね、うん、自分のそのもう周りに迷惑かけてるんじゃないかと思っちゃってる感ね。
いたたまれない気持ちね。
最後の最後でいろんな人に迷惑をかけて、お世話になった人にもちゃんと挨拶もできず、卒業のお祝いムードも壊したなぁと、心苦しさが残る一日でした。そんなことないと思うけどなぁ、うん。卒業した後も仲の良かった子たちには全然会えていて、このことは笑い話にしてくれて感謝してるのですが、自分の中ではやっぱり今でも申し訳なさが勝っているなと感じる卒業式の思い出です。
うん、
いや、全然そんなことないけどな
ぁ。まあね。
うん。
足折ったのがなぜだったかによるよ。
ああ、
ね、足折ったそもそもが自分のとんでもないバカさだったりしたら、うん、私のバカさで足折ってみんなに迷惑もかけて、もう合わせる顔がないぐらい自分に入ってくる可能性はあるよ。
まあそれもね。
うん、あ、まあ学校の中での出来事だったら確かに、しかも調子に乗って起こしたことだったら、それは確かに
自分がただふざけて足折ったのに周りに迷惑かけまくっただったら、それはもう申し訳ねーの気持ちに、
それは
で、しかも卒業式の直前、少し前でしょ。
うん、
まあ、でその例えばこう卒業式用にさ、服、衣服であったりとか、
ね、晴れ着とかをね、
晴れ着とかをね、
用意することもあったかもしれない。
それこそ靴とか履けないとかさ、さあ、まあなんか確かにこう自分のがちょけたせいでそれが起こったってなったら、ああ、まあ申し訳ねえってなるかもしれないけど、でもそう、そのそういうちょけた部分で起こったミスだから、後にみんな笑い話にしてるところもあると思うんだよね。
まあ、まあ本当にちょけて怪我した骨折したのかはどうかは定かではないけれどね、それはね。
でもまあまあまあ、どんな事情があれ、みんな、その、いやいや、やってくれましたとかじゃなくて、普通に心配して、取ってきてあげるよって、食事を取ってきてくれたりしてたんだろうかな。
だからそれはだってさ、その、共有したいからじゃん、空間を。一緒に、時間を。だからみんな、お世話してくれるし、助けてくれるし、っていうのがあるから、全然それは、まあ、ショックな気持ちは理解できるけれども、でも全然周りの仲間たちは、それでも一緒に時を過ごしたいと思ってくれてたと思いますよっていうね。
まあ、あとはね、めちゃくちゃ思い出に残る卒業式っていうのを過ごせたのは、やっぱりいいことだと思う。
そうだよ。そうやってここ、我々のところに送ってくれたわけですから。
僕なんてもうほとんど覚えてないからね、卒業式なんて。
卒業式ね。
そうだったかな。
マジで小学校。こうギリかすかに覚えてて、中学校全然覚えてなくって、高校は覚えてんな、さすがに。
ああ、そう。小学校はね、当日よりかはね、まあ、家から小学校近かったから、卒業した後に、クラスでなんとなく飼ってた 猫ちゃんがいて。
なんとなく飼うな、猫。
なんとなく飼ってる。
そう、迷い猫、ね。
そんなこと起こるんだ。
そう、迷い猫がね、うん、あの、2匹ぐらいいたの
よ。ああ、ちゃんとなんとなくじゃなくて、一応、いろいろ話し合った結果、飼うことにしたんだ。
いろいろね、うん、あの、あって、うん、あの、ちゃんと飼いましょうじゃなくて、なんとなくになって。
なんだ、その話の方が興味湧いちゃうよ。なんだよ、
置いといて、それ置いといて。
置いといて、置いといて。
でも、その猫ちゃんに、あの、会いに行って、ああ、卒業しちゃうんだよ、みたいな感じで、あの、
まあ、学校内じゃなくて近所で。
いやいや、
学校内で。
学校内で。学校内で。
卒業式の日、ん？
卒業終わって、春休み中に。
あ、春休み中ね。
うん、そうそうそう。卒業しちゃうんだよ、って。うん、元気でね、って。
うん。
うん。
引き継ぎあったの？
引き継ぎでないよ。多分。
なんとなくなんだもんな。
なんとなくだから。
ちゃんと買いましょうってなってたら引き継ごうと思うけど。
うん。だからね、まあ、挨拶だけ行って。
うんうん
う
ん。
そうそうそう。
猫ちゃんと。
話も、どこにも着地しないエピソードになっちゃったけど。
なんとなくだから。全部なんとなくだから。
うん。ああ、卒業、高校の時、僕、うちの高校は、谷川俊太郎さんの、がご卒業された学校だったから、前にも話した気がするんだけれども、卒業式の時に読む詩みたいなものがあって、その詩を卒業代表でね、結構読む、何人かで読むみたいなのがあって、やりました。やりましたよ。念願からって。そう高校1年の時からいいな、あれやりたいなってずっと思ってて。
うん、俺はもう声優で食っていくからってその時からも思ってたから。
そう。
いかんなく自分の声を発揮して。
はい。
自分が一番上手いんだと思わせるぐらいでやってやるぞぐらいで。
そうそうそう。思ってやってたよ。やって、うん、楽し、
あ
れ、それはやっぱりすごくよく覚えてんな。
よく覚えてんな話だろ、
うん、
僕はじゃあもうその二人に対抗する形で全然覚えてないな話をすると、
うん、
その大学の卒業式の頃に、
全然覚えてないよ。
僕はあの、大学の卒業式の頃に、僕は大学の卒業式に出たんだけどね、記念だから。だけど、その卒業式の二日前から、僕はその一年多く大学生、やったんで、
うん、
先に卒業してた友達とか、
はいはい、
まあ、あと、大学院に行ってる友達とか、もうバンバン声かけて、飲みに行ったわけ。
うん、
その卒業式2日前から飲んで、夜通し飲んで、で、朝ぐだぐだになって昼間寝て、で、卒業式前日も夜通し飲んで、
うん、
みたいなことをやって、めちゃくちゃ楽しく過ごしたのよ。
うん、
で卒業式本番、寝てた。何にも覚えてない。
とんでもねえ。
まあ、大学の卒業式なんて、そもそも式の内容をよく覚えてる人なんかほとんどいないだろうけど。
まあね。
それで、卒業式の当日の夜も、結局夜通し飲んで、結局夜通し飲んで、昼間仮眠しかしてないから、記憶がほとんどない。
ど
う？
そうね。そういう青春、そういう青春っていうね。
うん、まあそういう青春ね。
思い出には残りました。
ひでえ青春だな。
大学
楽しかった。
ひどいとお前に言われる筋合いはないんだ。
そうね。
僕は最高に楽しんだ。
そう、いいですよ。だから。
で、お酒に関しても人に迷惑をかける飲み方ではなかったから。
うん。
で、みんなも、だから、その、一緒に飲んで楽しんでくれたわけだから。
楽しそう
だな。大学の卒業式覚えてるの、まあ、それこそ、
こちらのね、ぴっちり卒業生だから
ね。ぴっちり卒業生って。まあ確かにそうなんだけど。
はみ出し中退生だから。
何？
大義語。
もうそんな、いいよ。
聞いてないし、
いいよ。
言うんだったらもうちょっとリズムよく挟み込んでくれよ。
ぴっちり卒業と、はみ出し。
はみ出してる。
はみ出し中退。
はみ出しちゃったのね。はい、でも、その、学部の、あの、卒業式というか、その、まあ、あの、
芸術部ね。
そう、オードブル出たりとかして、うん、まあみんなとね、
僕らの場合は、日大本体の卒業式が武道館ですか、
うん、そう、ね、武道館でやって、う
ん、で、学部別でそれぞれのキャンパスでやったりするんだよね。
う
ん、
そうそう。で、そっちはすごい楽しいって思って参加してたんだけど、
うん、
まあその前に、確かその武道館で、あの、日大のお偉方の皆さんが、
うんうん、
あの、壇上に上がってね、
うん。
で、僕ら学生、卒業生は、あの、客席からそれを見るっていう、
うん、
そんな卒業式が 行われてたんですけど、
う
ん、
入学式もそうだったのかな、
ああだっけ、うん、なんかそれで、あ、じゃあこれで卒業式終了しますっていうタイミングで、そのアリーナ側にいた、うん、そのお偉方の人たちがみんな手を振るから、卒業するのどっちだみたいな
下の方 ね、うん、下の方ね、
そう、おいっつって、手を振ってる、手を振りたいのはこっちなんだぞっ って
いや自分たちが振らないと多分手振り返してくんないから、
そうね、う
ん、大学生たち、
そんな全大学全体の卒業式だったね、
うんうん、へえ、うん、なんか今記憶が急に蘇ってきたんだけど、
うん、
卒業式には行ったわ、
もう
卒業してないけど卒業式には行ったわ。
まあ聞いてないけど話してないったら話してもらっていいよ、
うん、4年、まあだから僕の場合は4年通って、もう4年目で辞めるって決めてたから、
うん、
セルフ卒業やって思って、
うん、
スーツ着て、
うん、
仲間たちのいる卒業式に行って、
そうね、まあ、学部の方、
そうそうそうそう、う
ん、ね、それってどういう気持ち
最悪は最悪よ、うん、でもなんかまあ、うん、自分の中でのけじめだなと思ってやったとこあるから、
うん、
だから満足はしてないけれども、やろうと思やるべきと自分で思ったことはやったかなって感じ、
うん、
もうその上で別にごまかすでもなく、中退だからこの卒業式にいることに、僕にこの卒業式にいること自体の価値は僕にはないんだって、
今しめに行ったの、
今しめだよ、
言っておくと、うん、その学部の卒業式は誰でも入れたというか、
う
ん、参加できたからね、うんうん、そうそうそう、
ね、何のフォローにもなってないよ、ね、何を今そこに付け足したのか分かんないよ、今マサトモの
不法侵入じゃないよって、
そうじゃないよ、
不法侵入じゃないよって、
ちゃんと出席、
思ってないよ続いてのメッセージも紹介してもらいましょう、
はい、Rネーム夏子さんです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、加瀬さん、中澤さん、平石さん、おはこんばんにちは、
ワン、
卒業の思い出、最初に思い出したのが小学校の卒業式、体育館から出て涙なんて出ることもなく、終わったーって叫んだところで同級生のお父さんがビデオを撮ってました。
あ、
残っちゃったね。
いいね、うん、そのビデオをちゃんともらった、
それだけでは何なので、ベタに高校の卒業式のことを、私は学年9クラスの4番目 D 組でした。
ほうほう。
AB 組は普通に担任の先生が名簿を見ながら一人一人の名前を読み上げて、卒業証書を受け取ってという流れ、
うん、
C 組、ざわついてると思ったら担任ではなく副担任でした。
ほう。
あの先生変わり者だったので、怪我や病気ではなく何か主義があったのかもしれません、うん、そんな空気を寄せに、我がクラスの番、うちの担任は手に何も持っていないと思ったら、そのまま全員を呼びました。別の意味で騒然としましたね。そしてクラスみんな誇らしく嬉しかったと思います。久々にそんなことを思い出してくすぐったい気持ちになっておりますと。ありがとうございます。
卒業生の A 組一番から名前を呼んで立ってみたいな、あの式典な。
そうね。あったね。
だからこの先生はクラス全員の出席番号から名前全部覚えてるから、
うん、
手元にカンペなく。
うん、
そのまま読んだ
んだ
な。
怖
えー、
すげーな。
よく、よくドラマであるやつや。
ルーキーズで見たやつや。
万が一さ、本当に一人だけ飛ばしちゃった時に取り返しつかねえじゃん。
そうね。
で、そのリスクを回避するためにみんな覚えてはいるけども、手元にちゃんと、うん。
確認しながらね。
読んだ、読んだっていうのをやりながらやってるわけじゃん。
まるで声優が朗読の時に台本を持ってるかのこと。
ちょっとマイクから、うん、ファイルをちょっとハスにね、置いてね。いや、それがさ、まあ、あと、毎年っていうか、その、担任、卒業生を担任するときは毎回そうやってんのかな。いや、覚えているし、まあ、あと、すごい視力がいいのかもしれないね。
うん、
並んでるじゃん、出席番号順に。
ああ、顔見ながらね。
だから、呼んで立って、それを、読んでれば全部見えてるから間違えないのかもしれない。
まあ確かにね、うん。
絶対やんないよ、こんな。こんな時に。
顔と名前がちゃんとね、一致してたら。いや、でもさ、やっぱ最近思うけど、うん、その、教員がすべき覚悟って、こういうことなんだなっていうふうに思う。
こういうことか？
いや、だから、いや、でも、ね、子供に対して責任を持つって、
うん、
まあ、何でもってその、
責任っていうのを表すのかは、あのそれぞれになるかもしれないんだけども、ああ全員の名前をちゃんと覚える、全員の存在を確実に自分の口で自分の口から出す、
ああ、
うん、何かに頼ることなく出せるっていうのは、うん、これはやっぱその子供に関わる職業の人の覚悟なんだなって思う、
う
ん
う
ん、
確かにな、
ね、思ったりする、
うん、一人一人と向き合ってな、うんうん、だからその先生の頭にも名前呼びながら、あの時あんなことあったななんていうのを噛み締めたりしてな、うん、で先生先に泣いちゃったりしてな僕は泣いちゃうな僕だったら、うん、呼べない、ね、だからその C 組の先生もあの変わった人でそういう主義かどうか分かんないけど、もしかしたら名前呼んだら泣いちゃうからちょっとやってくれよ
まあそれもね
どうなんだろう、どんな先生、先生だったんだろうね、
わ、
う
ん、かりませんけども、ね、そしてまだまだメッセージを見たいと思います。
はいはい、
R ネーム坂巻るいさんからです。
ありがとうございます。
相談ですよ。
お、相談、うん、
相談。
中澤さん、勝也さん、おはこんばんにちは。平井さん、おはこんばんにちは。
あ
ん、卒業したことではないのですが、私には卒業したいことがあります、
うん、
それは食べ物の好き嫌いが多すぎることです。
あ、
以前イベントでこちらの内容で中澤さんにお便りを読んでいただけた際に、食べれるものだけ食べたらいいよと言ってくださったのですが、うん、いや甘いな、うん、少しずつチャレンジしてみたいと考えています、
うん、
そこでそこで平井さんにご相談です。
はいはい。
実は、うん、あんこが苦手です。
あ、そうでございますか。
食べれないことはないんですが、うん、何か美味しい食べ方やおすすめの食べ方などありますでしょうか。良ければ教えていただきたいです。
なるほどですね、うん、そう、その坂巻さんがそのあんこが嫌いな理由にもよるんですけど、例えばまあその粒あんがダメとかこしあんがダメとか、
あんの種類でね、
そうね、う
ん、
っていうのであればまあちょっとまあそれのダメじゃない方を、うん、で美味しいものをおすすめしたりとか、
まあでも多分読み解けるのはあんこが苦手だから、うん、両方、
そうね、
両方
あんこ味かあんこの食感、
う
ん、
そうね、うん、だからそのまだその美味しいあんこを食べてみるっていう、
うん、
方法があるのかなと、
平井さんがおすすめするような美味しいあんこものを、
う
ん、
そう
だから、で平井さんにおすすめされたあんこもダメだなって思ったら、もうあんこ嫌いだってなっちゃう、うん、
そうね、そのまずまあその坂巻さんがそのどういうあんこ歴をされてるのかなどういうものを食べてあダメだあこれダメだって思ったのかはちょっとそこまで計り知れないんですけど、うんうんうん、もし市販のあんこ、市販のあんこもので、
まあ多分市販だろうな、
スーパーとかで売ってるもので、うん、なんかちょっと加工気味がなんかその合わなかったっていうものを食べてあダメってなった場合は、一回本当にあのお店で
地下に
作ってる出来たてのものを食べてみるっていうのが一番いいと思います。
ね、
うん、で、多分一番食べやすいのは、最初から粒あんを食べると多分あ粒の感じが苦手な人はそれこそ NG になっちゃうから、
うんうんうん、
まあ、どちらかというとこしあんのクリーミーな感じの御膳汁粉だったりとか、あと
汁粉ね、
そう、泡ぜんざいだったりとか、多分そっちの方を食べた方がまだ食感も味も楽しめるかなと。
まあ甘いスープだからな、
うんうん、お汁粉はちょっとわかる気がする、
うん、
なんかもっと工夫はないの、なんか
ない、
工夫ね、
牛乳と飲むといいとか、お茶と一緒だと合うよとか、
あ、それも
結構主張強
いものによるんだ、
二、うん、人同時に喋んなよ、うんうんうん、
だからそのあんこの、うん、あの小豆の風味が苦手っていう人は、うん、牛乳と合わせて飲むとそれが強調されちゃうのね、う
ん、あ、
うん、だからね、
炭酸水
は、
いやいや、はぁはおかしいだろ。別に、世の中炭酸水と一緒に食べてる人がいてもいいだろ
う
よ。
いや、いいと思うけど、いいと思う。
いや、今、ダメだよの顔してたからよ、平井正幸が。
いや、まあだから、
ダメだよの顔だ。その通りだよ。 何を言ってるんだ。
やだ、厄介だわ。
でもさ、世の中にはさ、あんこペプシなるものがあってさ。
あったね。
それはね。
普通に渋い。
違う、だから。
渋い。
いや、別にいいんだよ、いいんだよ。
遊びとしてね。
遊びとしてね。
平井正幸が急にあんこで心が狭くなったのはもういいんだけど。
本当に、そこは、
向き合ってないの怒られてる。
僕が心狭くなったっていうよりかは、その、坂巻さんが、あんこを、どうにかして克服したいっていうのに思いに応えたいっていう方法だ、方だから、
うん。話聞いてたよ。ね、だから牛乳と一緒じゃ、香りが強くなりすぎちゃうっていうんだったら、うん、じゃあ炭酸水はって思ったら、
だから
それはありえない。いや、うん、ありえるかもしれないと思って、こっちは提案してんだよ。
じゃあ、
じゃあやってみよう。
じゃあやってみるか。
いや、僕は別にあんこ嫌いでもないし、好きでもないけど。
しょうがない。ありえないって言われたんだから引くしかない。あと何があるんだろうな。
なんだろうな。
あんこ、あんこ。あんこのさ、うん、なんだ、練り和菓子みたいなのってあったりするじゃん。そのペースト状にしてるやつとかさ。
う
ん、
そうね、
うん。ああいうのとかってどうなの？
ま
あ、食べやすくは、こしあんに近い食べやすさはあると思うんだけどさ。
そうね。ただまあ、うん、それこそ、まあ、また、その坂巻さんの食べ物の、好み次第にはなっちゃうんだけど。
うんうん、
そうね。
ね、あんこの何が苦手なんだろうね。
ね、そこが分かればね、うん、対策も立てやすいんだけど。
まあだからとりあえずそこは想定、書かれてないから、まあこちらはあくまで全部仮定としてね。まあ、
そうですね。う
ん、お話しするんだけれども。
うん、
あんこでも、僕、昔そんなに得意じゃなかった気がするんだ
けど。あら、そう。
うん。でも、おまんじゅうとかなんかそこら辺食べててだんだん平気になったというか。
ああ、うん。まあスタンダードなものを食べるっていうのも、まあ一つの手かもね。
うんうんうんうん、チョコあんみたいなのがあるよね。チョコとあんの混ざってるやつとか、はいはいはい、
うん。
直接的にあんこじゃなくてあんこ風味とかさ。
まあ半分半分で混ざってるものとか。
はいはいはいはい。
で、そこから今度はあんこだけを食べてみようみたいな。うん
うん、バターってなるとやっぱり同じようにあんを強調しちゃうかな。あんバター。
あんバター、でも逆に食べやすいのかもしれない。
ああ、まろやかさが、
うん。そう。うん。
いろんなあんこ食べてみてだって。
うん。
そうね。
いろんなあんこ食べてみないと分かんないって。
そう。だし、うん、まあこれ今家庭としてね、
聞いてたのは、あんこを美味しく食べる方法とか、なんかそういう工夫とか、
うんうんうん、
お湯を聞きたかったみたいだけど、うん、まあ、でもいろんなあんこを食べ、あんこは、十人十色だから。あんこにもたくさんの個性があるから、食べられるあんこを探して
た
って。
そうそう。今だから話したいろんなお汁粉であってるとか、そういういろんな種類が出てきたんで、なんかその自分の、坂巻さんの、得意じゃない理由っていうのと照らし合わせて、あ、これだったらいけるかもっていうのを試してもらえたらなと。
うん。
いう感じですかね。
そうですね。うん、
でも確かにな、僕もその、親戚の寄り合いみたいなところで出る饅頭とかのあんこは嫌いだった。
ああ。
へえ。
まあね。
なんか、
うん、
渋いって思って。
渋い。
地味渋いって思って。
あ、味が
なんかその、
雰囲気が。
もう、
状況が。
すべて。
状況含め。
ポップじゃない。
あ、そう。
エモで嫌だったんだ。エモーショナルな部分で嫌だったんだ。
僕はだからそういうとこだったら、並んで置いてあったら、醤油せんべいを食べて、うん。醤油せんべいばかりを食べて。
ああ、そっちの方がぽいから、
うん。ポップだから。
うん、ポップかな。
ガリッボリッボリッ、
うん、その場にはすげえ合ってたかもね。うん、なるほどね。
そうね。
場の雰囲気なんし。
いや、もうあとだから、そのなんだろう。うん、まあ多分僕はだから昔ながらの、和菓子的なあんこの味は好きじゃないんだろうね、
うん、
多分。もっと現代ナイズされたというか、
うん、
割と工夫を凝らして改良をされて、はいはいはい、しっかりとスイーツとして作られた甘みの強いあんことか、そっちの方が多分好きなんだね。
なるほどね。
地味って思って。
偏見。
そんな。
まあでもしょうがねえな。
偏見だよ、僕の感覚の話してる。
そう。事実だった。なるほどね、うん。あんこ。粒あんよりはこしあんが好きとか、それであんこ好きの中でもいろいろあるからね。
う
ん、
そうね、
うん。
食べ物の話で始まって、食べ物の話で終わっていきますが、それではそろそろ始めてまいりましょう。自分が小さい。 プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は3月21日土曜日です。
なんだ、どうした、どうした、
もう終わっちゃうよ3月が。
やべえな、
ね、僕らが急に3月上旬に今回の収録をしているから、もう時間の飛びっぷりが半端ないんだけどね。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤正智と、
アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
コーラでもあんこ食うよ。いってらっしゃい。
その一言だけで、ああ一人ぼっちになってから気づくの遅いや、ただそばにいてくれ